半七捕物帳半鐘の会岡本喜堂一半七老人を久しぶりで訪ねたのは11月初めのしぐれかかった日であった。老人は四ツ谷の初取りへ行ったと言って、かんざしほどの小さい熊手を持ってちょうど今帰ってきたところであった。人は室外で失礼するところでした。さあどうぞ。老人はその熊手を神棚にうやうやしく飾って、それからいつもの六畳の座敷へ私を通した。鳥の町の今昔談が一通り済んで、時節柄だけに火事の話が出た。自分の職業にいくらか関係があったせいであろうが、老人は江戸の火事の話をよく知っていた。放火はもちろん重罪であるが、火事場泥棒も昔は死罪であったなどと言った。そのうちに老人は笑いながらこんなことを語り出した。いや、世の中には案外なことがあるもんでしてね。これは少し差し合いがありますから、町内の名は申されませんが、やっぱり下町のことで、いつかお話をしたお化け師匠のうちのあんまり遠くないところだと思ってください。そこに変なことが出題したんで、一時は大騒ぎをしましたよ。神田明神の祭りも済んで、もう朝晩は合わせても薄ら寒い日が続いた。薄暗い焼き芋屋の店先に八里半と筆太に書いた安穏の火がぼんやりと灯されるようになると、湯屋の白い煙が今更のように目について、火事早い江戸に住む人々の魂を怯えさせる秋の風が秩父の方からだんだんに吹き下ろしてきた。その9月の末から、10月の初めにかけて、町内の半鐘が時々鳴った。そら、火事だ。慌てて駆け出した人々は、どこにも煙の見えないのに呆れた。そういうことが一晩のうちに、一度二度、時によると、三四度も続いて、一つ晩もある。二つ晩もある。金貨のすり板を練ったうちにじゃんじゃんと打ち立てることもある。町内ばかりでなく、その半鐘の音がそれからそれへと警報を伝えて、隣町でも慌てて半鐘を叩く。火消しは当てもなしに駆け集まる。それは湯屋の煙すらも耐えている真夜中のことで、何を見誤ったのか、ちっとも要領を得ないで引き上げることもある。しまいには、人も慣れてしまって、誰かがいたずらをするに相違ないと決まったが、他のこととは違うので、そのいたずら者の戦意が厳重になった。司祭もなしに半鐘を突き立てて、公方様のお膝元を騒がす。その罪の重いのは言うまでもない。第一に迷惑したのは、その町内の地震盤に勤めている者どもであった。地震盤というのは、今の派出所を大きくしたようなものです、と、半七老人は説明してくれた。各町内に一箇所ずつあって、屋敷町にあるのは、武家持ちで辻番といい、飽きんど町にあるのは町人持ちで地震番というんです。俗に番屋とも言います。昔は地主が自身に詰めたので、 自身番と言ったんだそうですが、後にはそれが一つの株になって、自身番の親方というのがそれを預かって、他に店番の男が2、3人ぐらい詰めていました。大きい自身番には5、6人も控えているのがありました。その頃の日の見梯子は自身番の屋根の上についていて、火事があると店の男が半鐘を叩くか、または町内の番太郎が叩くことになっていました。それですから、半鐘に何かの間違いがあれば、さしずめ自身番の者が責任を負いなければならないのです。今お話し申すのは、小さい自身番で親方が左兵、他に手下の常番が2人詰めているだけでした。左兵はもう50ぐらいの独り者で、冬になるといつも戦気に悩んでいる男であった。他の2人は伝七と長作といって、これも40を越した独り者であった。この3人は党の責任者であるだけに、町役人からも厳しく叱られて、毎晩交代で日の見梯子を見張っていることになった。彼らが夜通し厳重に見張っている間は、別に何の変わったこともなかったが、少し油断して横着を決めると、半鐘はあたかも彼らの乱打を戒めるように、おのずからじゃんじゃん鳴り出した。町役人立ち会いで検査したが、半鐘には何の異常もなかった。その自然に鳴り出すのは夜に限られていた。不思議を信ずることの多いこの時代の人たちにも、まさか半鐘が自然に鳴り出そうとは思えなかった。ことに人が見張っている間は決して鳴らないのによっても、それが何者かのいたずらであることは誰にも想像された。おいおいに冬空が近づいて、火というものに対する恐れが強くなってきたのにつけ込んで、何者かが人を脅すつもりでこんないたずらをするに相違ないと思った。しかも、そのいたずら者が発見されないので、諸人の心は落ち着かなかった。たとえ人間のいたずらにしても、こんなことが毎晩続くのは、やがて本当の大火を呼び起こす前兆ではないかとも危ぶまれた。気の早い者は、荷ごしらえをして、いつでも立ち退くことができるように用心している者もあった。老人を遠方の親類に預ける者もあった。藁1本をくべた煙も、この町内の人々の目に鋭く染みて、彼らの尖った神経は若い葦の葉のように震えがちであった。もうこうなっては、自身番や番太郎の猛禄親父を頼りにしていることはできなくなったので、仕事しはもちろん、町内の若い者もほとんど総出で毎晩この日の見梯子を中心にして、一町内を警戒することになった。いたずら者もこの物々しい警戒に恐れたらしく、それから5、6日は半鐘の音を立てなかった。10月もお会式の頃から、寒い雨がびしょびしょ降り続いた。この頃は、半鐘の音がしばらく絶えたのと、雨が毎日降るのとに油断して、町内の警戒もおのずと緩むと、あたかもそれを待っていたように、冬の蚊が一人の女の頭の上に落ちかかってきた。 女は町内の路地の中に住んでいる沖田という若い女で、以前は柳橋で芸妓を務めていたのを日本橋編のある大棚の番頭に引かされて、今ではここにこじんまりした小宅を構えているのであった。その日は昼間から旦那が来て、五つごろ、午後八時に帰ったので、沖田はそれから近所の銭湯へ行った。女の長湯を済まして帰ってきたのは、五つ半を回った頃で、往来の少ない雨の夜に、大抵の店では、大戸を半分ぐらい閉めていた。雨には少し風も混じっていた。路地へ入ろうとすると、沖田の傘はにわかに石のように重くなった。不思議に思って傘を少し傾けようとすると、その途端に傘がベリベリと裂けた。目に見えない手がどこからかぬっと現れて、沖田の三つ輪の曲げをぐいとひっつかんだので、キャッと言ってよろける拍子に、彼女はドブ板を踏み外して倒れた。その声を聞いて近所の人たちが駆けつけた時には、沖田はもう正気を失っていた。跳ね上がったドブ板で、日腹を強く突かれたのであった。家へ担ぎ込まれて解放を受けて、沖田はようよう息を吹き返した。当時のことは半分夢中でよくは記憶していなかったが、ともかくも傘が不思議に重くなって、その傘がまた自然に裂けて何者にか頭をひっつかまれたことだけは人に話した。町内の騒ぎはまた大きくなった。町内には化け物が出る。こんな噂が広がって、女子供は日が暮れると表へ出ないようになった。普段聞き慣れている上野や浅草の入り合いの鐘も、魔の通る合図であるかのように、女子供を怯えさせた。その最中に、また一つの事件が起こった。それは、沖田が目に見えない妖怪に脅かされてから5日ほど後のことであった。初冬の長じけがようやく晴れたので、どこの井戸端でも、おかみさんたちが洗濯物に忙しかった。どこの物干しにも白い袖や赤い裾の影が青い冬空の下にひらひらと揺れていた。それも日の暮れる頃には次第に数が減って、ハンコ屋の物干しにかかっている子供の赤い着物2枚だけが正月の夕暮れに落ち残ったタコのように両袖を寒そうに広げていた。ここのおかみさんが夜干しにしておくつもりらしかった。その着物が自然に歩き出したのであった。あれあれ着物がと、往来を通る者が見つけて騒ぎ出したので、近所の人たちも表へ駆け出して仰向くと、赤い着物の一枚は、さながら魂でも宿ったように、物干し竿を離れて、夕闇の中をふらふらと迷っていくのであった。風に吹かれたのではない。隣の屋根から屋根へと伝わって、足があるように歩いていくのであった。人々も驚いて声を上げて騒いだ。ある者は石を拾って投げつけた。着物の方でもこれに驚かされたらしく、赤い裾を引いて飛ぶように走り出したと思ううちに、質屋の高い土蔵の陰に消えてしまった。ハンコ屋のおかみさんは青くなって震えた。これがまた町内を騒がした後に、 その着物は質屋の裏庭の高い枝にかかっているのを発見した。そこで論議は二つに分かれた。おきたが脅かされた事件から考えると、それは目に見えない妖怪の仕業であるらしくも思われたが、ハンコ屋の干し物をさらっていった事件から想像すると、それは人間の仕業らしくも思われた。もちろん、後の場合にも、誰もその正体を見届けたものはなかったが、何者かがその着物の陰に隠れているのではないかという判断がつかないでもなかった。妖怪か人間か、この二つの議論は容易に一致しなかったが、ここに後者の説について有力の証拠が現れた。町内の鍛冶屋の弟子に、ゴン太郎といういたずら小僧があって、彼がその日の夕方に質屋の隣の垣根によじ登っているところを見つけたものがあった。ゴンの野郎にそういない。人騒がせのいたずら者はゴン太郎に決められてしまった。ゴン太郎は今年十四で、町内でも評判のいたずら小僧にそういなかった。こいつ、途方もねえ野郎だ。ご近所へ対して申し訳がねえ。彼は、親方や兄弟子に袋叩きにされて、それから地震盤へ引きずって行って、散々謝らされたが、ゴン太郎は素直に白状しなかった。質屋の隣の庭へ忍び込もうとしたのは、うまそうな柿の実を盗もうがためであって、反証をついたり、干し物をさらったり、そんないたずらをした覚えはないと、強情を張ったが、誰もそれを受け付けるものはなかった。彼が強情を張れば張るほど、みんなにいよいよ憎まれて、地震盤では棒で殴られた。おまけに、両手を縄で縛られて、板沼になっている六畳へ、放り込まれてしまった。2。これで問題もまず解決したと安心していた町内の人たちは、その夜中にまたもや反証の音に驚かされた。反証はあたかもゴン太郎の無実を証明するように、鮮やかな音を立てて響いた。この間から、種目は取り外してあるのに、誰がどうしたのか、反証はやはりいつものようになった。もうこうなると人間技ではないらしくなってきた。一町内の者は、また怯えて、再び総出で日の見橋を警戒することになったが、その警戒の厳しい間は反証もおとなしく黙っていた。警戒が少し緩むと反証はまたすぐに叫び出した。こんな不安な状態が小一月も続いたので、人間の方も疲れてきた。もうこの上はどうしていいかわからなくなった。お寒くなりました。おお、半七さんか。まあ、こっちへ。地震盤にちょうど詰めていた家主が、笑い顔を作って半七を迎えた。それは、半七老人が今この話をしている時と同じような、11月初めのしぐれかかった日で、店先の大きい炉には炭火が赤く燃えていた。半七は店へ上がって炉に手をかざした。なんだか騒々しいことがあると言うじゃありませんか。ご心配ですね。お前さんも大抵お聞き込みだろうが、 実に困っているんですよ、と家主は顔をしかめて言った。どうでしょう、お前さんのお見込みは。
そうですね、と半七も首をかしげて言った。
実は私も詳しい話は知らないんですが、そのゴンとかいういたずら小僧じゃないんですね。ゴンを縛っておいても反証はやっぱりなるんだから仕方がない。で、ゴンはまず主人の方へ返してやりましたよ。この間からも詳しい事情を家主から聞かされて、半七は目をつむって考えていた。
私にもまだ見当がつきませんが、まあ、なんとか工夫してみましょう。もっと早く出るとよかったんですが、他に急ぎの御用があったもんですから、つい遅くなりました。
そこでまず、その半鐘というのを一度見せておもらい申したいんですが、上がってみてもよろしゅうございますかえ。
さあさあ、どうぞ。
家主は先に立って表へ出た。半七は日の身を仰いでちょっと考えていたが、すぐにスルスルとはしごを伝って登った。彼は半鐘を改めてまたすぐに降りてきて、さらに近所を見回った。
日の見はしごから三軒ほど行くと、そこには狭い路地があって、化け物に出会ったという囲い物の沖田は、その路地の中ほどに住んでいた。路地の奥にはかなりに広い空き地があって、片隅に古い稲荷の社が祀られていた。空き地には近所の男の子が、駒を回していた。路地を出るときにふと見ると、沖田のうちには菓子屋の札が貼ってあった。気の弱い囲い物は化け物に脅されて三日目に早々他へ引っ越してしまったと家主が話した。半七はそれから鍛冶屋の前へ行った。表からそっと覗いてみると、親方らしい四十ぐらいの男が指図して、三人の職人が熱い金手子から火花を散らしていた。そのそばで、ぼんやりと不意語を吹かせている小僧は、この間ひどい目にあったゴン太郎だと家主が教えてくれた。ゴン太郎は四角張った顔を、真っ黒にくすぐらせて、大きな目ばかりを光らせている様子が、見るからにいたずらそうなガキだと、半七は思った。
いろいろありがとうございました。また少し他に仕掛けている御用がありますから、二三日中にまた参ります、と、半七は家主に別れて帰った。他に手放すことのできない用を抱えていたので、二三日という約束が四五日に伸びて、半七はその町内へ足を向けることができなかった。すると、四五日の間に、またいろいろの事件が生み出されて、町内の人たちを驚かした。まず第一に脅かされたのは、町内のタバコ屋のお咲という今年十七の娘であった。お咲は本所の親類へ行って、六つ半、午後七時頃に帰ってくると、冬の日はとうに暮れてしまって、北風が軽い砂を転がして吹いてゆくのが、嫁にも白く見えた。この頃不思議の多い自分の町内へ近づくに従って、若い娘の胸は動悸を打った。もっと早く帰ればよかったと悔やみながら、お咲はうつむいて
両袖をしっかりと抱き合わせて小刻みに足を早めて歩いてくると、後ろから同じく刻み足につけてくるような軽い響きがかすかに聞こえた。お先は水を浴びたようにぞっとしたが、とても振り返ってみる勇気はないので、すくみがちの足を急がせて、ようよう自分の町内の角を曲がったかと思うと、あたかも白い砂が渦を巻いて、お先の足元から胸のあたりまで舞い上がってきたので、彼女は両袖で思わず顔を押さえたその途端に後ろからつけてきたらしい怪しいものは、つむじ風のように駆け寄ってきて、お先を突き飛ばした。娘の悲鳴を聞きつけて、近所の者が駆けつけてみると、お先は気を失って倒れていた。彼女の島田の髷は、むごたらしくかきむしられていた。膝頭を少しすりむいただけで、他に大した怪我もなかったが、あまりの驚きに、お先は、蘇生の後もぼんやりしていた。その晩から熱が出て、三日ばかり床についた。妖怪か人間かという議論がまた起こった。鍛冶屋の権太郎が質屋の隣の垣根へ登ったのを目撃したのは、このお先で、それが彼女の口から世間へ漏れたのであるから、自身番でひどい目に遭わされたいたずら小僧は、その復讐のためにお先の後をつけたのではないかという疑いも起こったが、それはすぐに打ち消された。権太郎はその時刻に確かに自分の店にいたと親方が証明した。他にも権太郎が夜なべをしているのを見たというものもあった。いくらいたずら者でも、体が二つない以上、今度の事件を権太郎になすりつけることはできなかった。その不思議も、とうとう要領を得ずに終わった。夜はもう外へ出るんじゃないよ。日が暮れると、女や子供はいよいよ表へ出ないことになった。すると、今度は、意外の災いが男の上にも襲いかかってきた。第二の打撃を受けたのは地震版の親方左兵衛であった。左兵衛はまず冬という敵に襲われて先月の末頃から持病の戦気に悩まされていたが、何分にもこの頃は町内が騒がしくて、毎日のように町役人の寄り合いがあるので、彼はできるだけ我慢して起きていた。それがどうしても耐えられなくなって、昼から温弱などでしのいでいたが、日が暮れると夜の寒さが腹に染み通ってきた。彼は差し込みの来る下腹を抱えて、炉のそばにうなっていた。医者様でも呼んでこようか。手下の伝七と長作とが見かねて言った。まあ、もう少し我慢しようよ。地震版の親父や番太郎には金作りが多かった。医者の薬齢を恐れる彼は、なるべく貝薬で間に合わせておきたかったのであるが、夜の更けるにつれて痛みはいよいよ強くなって、彼はもう欲にも得にも我慢ができなくなった。それでも医者を呼ぶのを嫌って、こっちから医者の家へ行こうと言った。それじゃあ私が送って行こう。伝七がついて行くことになった。強い痙攣で、満足には歩けそうもない左兵衛を解放しながら、ともかくも表へ出ると、 町には夜の霜が一面に降りていた。伝子は病人の手を引いて隣町の医者の門をくぐった。医者は薬をくれて暖かにして寝ていろと注意した。礼を言って医者の家を出たのはもう四つ、午後十時に近い頃であった。ご町内はこの頃物騒だと言うから、途中もよく気をつけてな、と帰り際に医者が言った。その親切な注意が二人の胸にはまたひとしおの寒さを呼び出した。帰り道にも左兵衛は手を引かれて歩いた。木戸の閉まらないうちに早く行こう。バンタに開けてもらうのも面倒だから。風もない、月もない、霜の声でも聞こえそうな静かな夜であった。町内にももう明かりの影はまばらであった。左兵衛は下腹を押さえながら凍みがちに歩いていった。二人は町内に入って二三軒も通り過ぎたかと思うと、質屋の天水桶の影から何か真っ黒な影が現れた。それが何であるかを認める間もなしに、その黒いものは地を這うように走ってきて、いきなり左兵衛の足をすくった。凍んでいた彼はすぐに滑って倒れた。普段から怯えていた伝七はキャッと言って逃げ出した。この臆病者の報告を聞いて、長作は棒を持ってこわごわ出てきた。伝七も獲物を取って再び引っ返してきたが、もうその時には黒い者の影も見えなかった。左兵衛は転んだはずみに膝を痛めた。まだその他に相手に撃たれたのか、あるいは自分で撃ったのか、彼は左の額に石で撃ったようなかすり傷を受けていた。調べてみると、その晩も権太郎は外出しないという証拠が確かに上がった。こうしていたずら小僧にかかる疑いは次第に薄れてきたが、それと同時にこの不思議に対する疑いはいよいよ濃くなった。臆病の伝七の言い立てによると、どうもカッパらしいというのであったが、街中にカッパが出るはずはないと言って、誰もそれを信用しなかった。どうも人間らしい。この頃は方々のうちで食い物を盗まれた。ことにお先を脅かしたやり口といい、左兵衛を襲った手段といい、妖怪がだんだんに人間味を帯びてきたことは誰にも頷かれた。権太郎以外のいたずら者がこの町内へ入り込んでくるに相違ないというので、またもや町内総出で毎晩の警戒を厳重にすることになった。3。その日以来、繁昌はちっともならなくなった。繁昌は何にも知らないような顔をして、冬の空に高くかかっていた。沖田の家へは、その後に人が越してきた。しかし、一晩で早々に立ち退いてしまった。夜中に不意に安頓が消えて、そのおかみさんが何者にか、たぶさをつかんで布団の外へぐいぐい引きずり出されたというのであった。しかも、別に紛失物はなかった。何かこの空き家に潜んでいるのではないかと、家主立ち会いで 矢探しをしたが、その正体はついに見届けられなかった。やっぱり化け物かしら。こんな噂がまた起こった。町内の人たちも化け物か人間か、得体のわからないこの災いを払う方法にはあぐね果てた。空で反証がならない代わりに、地の上ではやはり不思議の出来事が止まなかった。その次に瞳悟空に上がったのは、万太郎の女房のおくらであった。万太郎、お若い方はご存知ありますまいね、と、半七老人は説明してくれた。昔の万太郎というのは、まあ、早く言えば、町内の雑用を足す人間で、毎日の役目は、拍子木を打って時を知らせて歩くんです。万太郎の家は、大抵地震盤の隣にあって、店では、草履でもろうそくでも、たどんでも渋うちわでも、何でも打っている。つまり、一種の荒物屋ですね。その他に、夏は金魚を売る、冬は焼き芋を売る。八幡太郎と万太郎の違いだなどと、冗談にも言われるくらいで、あんまり幅の利いた商売じゃありませんが、そんな風に何でもするので、なかなか金を貯めている奴が、おうござんしたよ。その万太郎の隣に小さい筆屋があって、その女房が暮れ六つ、午後六時過ぎに急に産気づいた。夫婦掛け合いのうちで、亭主はただうろうろするばかりであるので、おくらはすぐに取り上げばあさんを呼びに行った。そんな使いを頼まれて、いくらかの使い賃をもらうのが、万太郎の女房の役得であった。おくらは非常な女で、ことにまだ酔いの口といい、この頃は町内の警戒も厳重なので、彼は平気で下駄を突っかけて駆け出した。取り上げばあさんのところは、四五町も離れているので、おくらはむやみに急いで行った。今夜も霜曇りという空であったが、両側の明かりは薄明るい影を狭い町に投げていた。すぐに来てくれるように取り上げばあさんに頼むと、ばあさんは承知して一緒に来た。ばあさんは、もう六十いくつというので、足がのろかった。頭巾に顔を包んで、とぼとぼと歩いてきた。おくらは、じれったいのを我慢して、それに付き合って歩いていると、ばあさんは、何かつまらないことをくどくどと話しかけた。気のせいているおくらは、上の空で返事をしながら、ばあさんを引っ張るようにして急いで帰った。町内の明かりはもう目の前に見えた。隣町との町境に土蔵が二つ並んでいるところがあって、それに続いて材木屋の大きい材木置き場があった。前後の明かりの影はここまで届かないので、実験余りの間には、冬の夜の闇が漆のように横たわっていた。自分の町内に入るオクラは、どうしてもこの闇を突っ切っていかなければならなかった。この間の晩、タバコ屋の娘が災難に遭ったのも、この辺だろうと思いながら、彼女はばあさんをせき立てて歩いてくると、積んである材木の影から犬のようなものが這い出した。おや、なんだろう。 よぼよぼしているばあさんを引っ張っているので、僕らはすぐに逃げ出すわけにもいかなかったが、気丈な彼女は闇の底をじっと透かしてその正体を見定めようとする間もなく、怪しい者は背を盗むように身を伏せてきて、いきなり僕らの腰に取り付いた。何をしやがる。一度は手ひどく突きのけたが、二度目には帯を取られた。緩んだ帯がずるずると溶けてゆくので、僕らは少し慌てた。彼女は大きい声で人を呼んだ。ばあさんもしわがれ声を上げて救いを叫んだ。その声を聞きつけて、町内の者がかけてくる足音に、怪しい者の方でも慌てたらしく、彼は僕らの右の方を引っかいて逃げた。僕らは2、3軒追っかけて行ったが、足の速い彼はどこへか姿を隠してしまった。化け物なんて嘘です。確かに人間ですよ。暗くってわかりませんでしたけれど、何でも16、17ぐらいの男でしたと、僕らは言った。気丈な彼女の証言によって、化け物の正体はいよいよ人間と決められたが、さて、それが何者であるかはわからなかった。しかし、人間と決まれば、またそれを取り押さえる方法もあると、町役人どもは自身番に集まって、そのいたずら者を借り出す相談をしていると、ここへまた新しい不思議な知らせが来た。それは、僕らがくせ者に出会ってから半時ほどの後であった。先に、干し物をさらわれたハンコ屋の台所の上で何かごとごとという音が聞こえたので、大方猫かネズミだろうと思った女房は台所へ出てしっしと追ったが、屋根の上の物音はまだ止まなかった。この間の一件に驚かされている彼女はぞっとしたが、それも、怖いもの見たさの好奇心から、引き窓の引き綱を解いて、そろそろと開けた。その途端に何を見たか、彼女はキャッと言って奥へ転げ込んだ。彼女が震えながら話すところによると、彼が屋根の上をそっと覗こうとするときに、引き窓の穴から二つの大きい光った目が出た。彼女はそれ以上を見届ける勇気もなしに奥へ逃げ込んでしまったのであった。この報告を受け取って人々はまた迷った。万太郎の女房の言うことは当てにならない。どうも人間ではないようだと、今夜の評議も結局不得要領に終わった。こうして不安と混雑とを続けているうちに、半七は一方の用が片付いた。今日はいよいよ半鐘の宣儀に取り掛かろうと思っていたが、昼前は客が来たので出ることができなかった。彼は八つ。午後二時ごろに神田の家を出て、呪いの半鐘に見下ろされている、薄暗い町へ踏み込んだ。気のせいか、陰気な町だなと、半七は思った。風はないが、底寒い日であった。薄い日の光が、どんよりと漏れたかと思うと、またすぐに吹き消すように消えてしまった。昼でもあまり暗いので、カラスも戸惑いをしていたらしい。ねぐらを急ぐように泣き連れて通った。半七は懐で押して まず町内の鍛冶屋の前に立つと、そこの店からは大小のみかんがバラバラ飛び出すのを子供たちが群がって拾っていた。今日は11月8日のふいご祭りであることを半七はすぐに悟った。子供の群れの後ろから覗いてみると、親方はみかんを往来へ威勢よく巻いていた。職人もゴン太郎もザルに入れたみかんを忙しそうに店へ運んでいた。半七は自身番へ寄って家主を相手に世間話をしながら、鍛冶屋のみかん巻きの済むのを待っていた。半鐘一軒の片付かない間は、家主は必ず交代で自身番へ詰めていることになったので、早く拉致が開いてくれなければ困るなどと、家主は手前勝手な愚痴を言っていた。ご心配には及びません。近いうちに何とか目鼻をつけてお目にかけます、と半七は慰めるように言った。どうかよろしく願います。だんだん寒空には向かってきますし、火事早い江戸で半鐘騒ぎは気が気でありませんよ、と家主はいかにも弱り抜いているらしかった。お察し申します。何、もうちっとのご辛抱ですよ。あの鍛冶屋のふいご祭りが済んだらば、小僧をちょいとここへ呼んでくださいませんか。やっぱり、あの小僧がおかしゅうございますか。というわけでもありませんが、少し聞きたいことがありますから、あんまり脅かさないで、そっと連れてきてください。往来へ転がるみかんの数もだんだん減って、子供たちの影も鍛冶屋の店先を散ってしまうと、家主はゴン太郎を呼びに行った。半七はタバコを飲みながら表を眺めていると、壁色の空は次第に暑くなってきて、魔のような黒い雲がこの町の上を忙しそうに通った。生氷の声が寒そうに聞こえた。これは神田の半七親分だ。おとなしくご挨拶をしろ、と家主は権太郎を引っ張ってきて半七の前に座らせた。今日はふいご祭りのせいか、権太郎はいつもの真っ黒な仕事着を小ざっぱりした二子に着替えて顔もあまりくすぶらしていなかった。おめえが権太郎というのか。親方は今何をしている、と半七は聞いた。これからお祝いの酒が始まるんだ。それじゃあ差し当たりお前に用もあるめ。今日はみかん巻きでお前もみかんをもらったか。とうばかりもらったと、ゴン太郎はたもとを重そうにぶらぶら振ってみせた。そうか。何しろここじゃ話ができねえ。裏の空き地まで来てくれ。表へ出るとあられがバラバラ降ってきた。降ってきた、と、半七は暗い空を見た。まあ、大したこともあるね。さあ、すぐに来い。四。権太郎はおとなしくついてきた。半七は路地へ入って、稲荷の社の前の空き地に立った。おい、ゴン太。おめえは、まったくあの半鐘を叩いたことはねえか。おいら知らねえ、と、ゴン太郎は平気で答えた。ハンコ屋の干し物に、
いたずらをした覚えもねえか。権太郎は同じくかぶりを振った。この裏にいた目かけを脅かしたことがあるか。権太郎はやはり知らないと言った。おめえには兄弟か仲の良い友達があるか。別に仲のいいというほどの友達はねえが、兄貴はある。兄貴はいくつだ。どこにいる。あられがざっと降ってきたので、半七もたまらなくなった。彼は、権太郎の手を引っ張って、以前お北が住んでいたという空き家の軒下に来た。表の戸には、錠が下ろしてなかったので、引くとすぐにさらりと開いた。半七は靴脱ぎへ入って、揚げ板になっている踏み段を手拭いで拭きながら腰をかけた。おめえもここへかけろよ。そこで、おめえの兄貴というのは、うちにいるのか。年は17で、下駄屋に奉公しているんだ。その下駄屋は、ここから五六丁先にあると、権太郎は説明した。親父が死ぬと間もなく、お袋はどこかへ行ってしまって、兄貴と自分とは、みなしご同様に取り残されたのであると言った時には、いたずら小僧の声も少し沈んで聞こえた。半七も、なんとなく哀れを誘われた。じゃあ、兄弟二人きりか。兄貴はおめえを可愛がってくれるか。うん。宿下がりの時にゃ、いつでもお閻魔様へ一緒に行って、兄貴がいろんなものを食わしてくれる。と、権太郎は誇るように言った。そりゃあいい兄貴だな。おめえは幸せだ、と言いかけて、半七は調子を変えた。彼は脅すように権太郎の顔をじっと見た。その兄貴を俺が今踏んじばったらどうする。権太郎は泣き出した。おじさん、堪忍しておくれよ。悪いことをすりゃ縛られるのは当たり前だ。おいらは悪いことをしねえでも縛られた。それで、あんまり悔しいから。悔しいからどうした?ええ?隠すな。正直に言え。おら、十手を持っているんだぞ。てめえは悔し紛れに兄貴に何か頼んだろ。さあ、白状しろ。頼みはしねえけれども、兄貴もあんまりひどいって悔しがって。何もしねえものをむやみにそんな目に合わせる方はねえと言った。そりゃ、てめえの普段の行状が悪いからだ。現にてめえは柿を盗もうとしたじゃねえか、と半七は叱った。そのくらいは子供だから仕方がねえ。叱っておいても済むことだ。それも、親方に殴られるのは我慢するけれども、地震盤の奴らが、むやみに棒で殴ったり、縛ったりしやがった。人を縛るということは重いことで、むやみにできるもんじゃねえと、兄貴が言ったと、権太郎は、泣き声を震わせた。おいらは、もうこうなりゃ、何もかも言っちまうが、兄貴があんまり悔しいと言うんで、おいらの稼いで異種返しをしてくれたんだ。おいらが垣根を登ったなんて告げ口をした奴は、タバコ屋のお茶っぴーだ。おいらをぶん殴って縛った奴は、地震盤の猛力親父だ。こいつらをみんなひどい目に遭わしてやると、兄貴はしょっちゅう狙っていたんだ。すると、タバコ屋の娘と地震盤の左兵と、バンタのカカアと、 この三人にいたずらをした奴は、てめえの兄貴だな。
おじさん、堪忍しておくれよ。
ゴン太郎は声を上げてまた泣き出した。
兄貴が悪いんじゃねえ。兄貴はオイラの加勢をしてくれたんだ。兄貴を縛るなら、オイラを縛ってくんねえ。
兄貴は今までオイラを可愛がってくれたんだから、オイラが兄貴の代わりに縛られても構わねえ。
よう、おじさん。兄貴を堪忍してやって、オイラを縛ってくんねえよ。
彼は小さい体を半七にすりつけて泣いてすがった。すがられた半七もほろりとした。町内で札付きのいたずら小僧も、その小さい心の底にはこうした美しい、いじらしい人情が潜んでいるのであった。
よしよし。そんなら、兄貴は堪忍してやる、と、半七は優しく言った。
今の話は、俺一人が聞いただけにしておいて、誰にも言わねえ。その代わりに、俺の言うことを何でも聞くか。相手の返事は聞くまでもなかった。ゴン太郎は、無論、何でも聞くと誓うように言った。
半七は彼の耳に口を寄せて何事かを囁くと、
ゴン太郎はうなずいてすぐに出て行った。
あられはまたひとしきり降ってやんだが、雲はいよいよ低くなって、一種の寒い影が地面へ覆いかぶさってきた。
昼でもどこのうちも静まり返っていた。吐き溜めをあさりに来る犬も今日は姿を見せなかった。空き家を忍んで出たゴン太郎は、抜き足をして稲荷の社の前に行って、たもとから冬の祭りのみかんを五つ六つ出した。彼は、きつれ格子の間から、それをそっと転がし込んで、自分は土の上に、平蜘蛛のようにうつぶしていた。彼は一生懸命に息を殺していた。
半七は空き家に腰をかけてしばらく待っていたが、ゴン太郎からは何の知らせもないので、彼は待ちあぐんでそっと出て行った。
おい、ゴン太、何も当たりはねえか、と半七は小声で聞くと、
ゴン太郎は、うつぶしていた首を上げて、それを左右に振った。
半七は、失望した。あられは、また音を立てて降ってきたので、半七は、慌てて手ぬぐいをかぶって、あられに打たれておとなしくうつぶしているゴン太郎を、見るに忍びないので、彼は、こっちへ来いと、青で招くと、ゴン太郎は、そっと這い起きて戻ってきた。
稲荷様の中で何も音がしねえか、がたりとも言わねえか、と
半七はまた聞いた。
うん。がたりとも、ごそりとも言わねえよ。
どうも、何もいねえらしい、と、ゴン太郎は失望したように囁いた。
二人は元の空き家へ入った。
お前、まだみかんを持っているか。
ゴン太郎は、たもとから三つばかりのみかんを出した。
半七はそれを受け取って、自分の後ろの障子を音のしないようにすぐりと開けた。
入り口は二畳で、そのそばに三畳ぐらいの、女中部屋が続いているらしかった。
半七はその二畳に這い上がって、突き当たりの襖を開けると、そこには造作の小綺麗な横六畳があって、
縁側に向かった障子ばかりが、骨も髪もひどく傷んでいるのが、薄暗い中にも目についた。骨はところどころ折れていて、髪も引きめくったように裂けていた。半七はその六畳の真ん中へ、みかんを二つばかり転がし込んだ。それから、女中部屋の襖を開けて、そこへもう一つ投げ込んだ。入り口の障子を元のように締め切って、彼は再び靴脱ぎへ降りた。静かにしていろよ、と、彼は権太郎に注意した。二人は息を飲み込んで控えていると、外のあられの音はまた止んだ。うちでは何の物音も聞こえないので、権太郎は少し待ちくたびれてきたらしかった。ここにもいねえのかしら。静かにしろというのに。この途端に奥の方でガサリというかすかな響きが聞こえたので、二人は顔を見合わせた。何者かが障子の破れをくぐって六畳の前入り込んでくるらしく思われた。それは猫のような足音で畳にザラザラと触れる爪の音がだんだんに近づいてきた。じっと耳を澄まして聞いていると、その者は半七の投げ込んだみかんをむしゃむしゃ食っているらしかった。ちくしょうめ。半七は笑いながら権太郎に目くばせして、二人は草履を手に持って一度に障子を開けた。続いて次の襖を蹴開いて六畳の座敷へバラバラ踊り込むと、薄暗い中には一匹の獣が潜んでいた。獣は奇怪な叫び声を上げながら、障子を破って縁側へ逃げ出そうとしたところを、半七は後ろから追いついて、その頭を草履で殴った。権太郎も続いて殴りつけた。獣は度を失ったらしく、白い牙を剥き出して、権太郎に飛びかかってきた。こういう場合には、平勢のいたずらが役に立って、彼は物ともしないでその奇怪な獣と特訓だ。怪物は恐ろしい声を上げてうなった。ゴンタ、しっかりしろ。声をかけて励ましながら、半七は頭にかぶっていた手ぬぐいを取って、後ろからその敵の喉に巻きつけた。喉を締められて、怪物もさすがに弱ったらしく、いたずらに手足をもがきながら、権太郎にとうとう組み敷かれてしまった。気の利いている権太郎は、自分の帯を解いて、すぐに彼をぐるぐる巻きに縛り上げた。その間に、半七は縁側の雨戸をこじ開けると、曇った日の薄い光が空き家の中へ流れ込んだ。畜生、案の通りだ。権太郎に生け捕られた怪物は大きな猿であった。この怪物と格闘した形見として、彼は頬や手足に二三箇所の爪の跡を残された。何、このくらい痛かねえと、彼は得意らしく自分の獲物を眺めていた。猿は死にもしないで、恐ろしい目を怒らせていた。これが宮本武蔵か何かだと、ひひ退治とか言って芝居や講釈に名高くなるんですがね、と、半七老人は笑った。それから地震盤へ引きずっていくと、
みんなもびっくりして、町内総出で見物に来ましたよ。
なぜ私が得てこうと見当をつけたかというんですか？
それは、半鐘を改めに登った時に、火の見はしごに獣の爪の跡がたくさん残っていたからですよ。
どうも、猫でもないらしい。こいつは、エテコウがいたずらをするんじゃないかと、ふいと思いついたんです。
囲い物の傘の上に飛びついたり、物干しの赤い着物をさらっていったり、どうしてもエテコウの仕業らしゅうござんすからね。そこで、そのエテコウが、どこに隠れているのか、私は、稲荷の社だろうと見当をつけたんですが、それはちっと外れました。けれども、多分最初のうちは社の奥に隠れていて、お供万蔵を盗み食いしていたのが、だんだん増長していろいろのいたずらを始め出して、そのうちに囲い物のうちが開いたもんだから、その空き棚の方へ、すがえをして、またまた悪さをしたんだろうと思います。かわいそうなのはゴン太郎で、普段のいたずらがたたりをなしてとんだひどい目に遭いましたが、兄貴のことは私の他に誰も知りません。何もかもみんなエテコーのいたずらということになってしまいました。ゴン太郎もその化け物を退治してから、町内の人たちにも可愛がられるようになりましてね。とうとう一人前の職人になりましたよ。
一体その猿はどこから来たんです？と私は聞いた。
それがおかしいんです。そのエテコはね、両国の猿芝居の役者なんです。それがどうしてか逃げ出して、どこの屋根を伝ったか、縁の下をくぐったか、この町内へまぐれ込んできて、とうとうこんな騒ぎをしでかしたんですが、だんだん調べてみると、こいつは女型で、八百屋お七を出し物にしていたんです。ね？面白いじゃありませんか。普段から火の見櫓に上がって、打てば打たるる櫓の太鼓、か何かやっていたもんだから、同じいたずらをするにしても、火の見はしごへ駆け上がって、半鐘をじゃんじゃんぶっつけたと見えるんですね。えてこうに芝居がかりでいたずらをされちゃたまりませんや。はっはっはっはっは。私も長年の間、いろいろの取り物をしましたがね。エテコーにお縄をかけたのは、とんだお笑い草ですよ。
その猿はどうしました？と、私は好奇心にそそられてまた聞いた。
その飼い主は、一関門の家領。エテコは世間を騒がしたという罪で遠投。永代橋から遠投船に乗せられて八丈島へ送られました。奴は芝居小屋なんぞで窮屈な思いをしているよりも、島へ行って野放しにされた方が幸せだったかもしれません。畜生のことですもの、島の役人だって厳重に縛っておいたりするもんですか。どこかへ追っぱなしてしまいますよ。猿の遠投。こんな珍しい話を聞かされて、私は今日もわざわざ訪ねてきた甲斐があったと思った。